From the conference center ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから松井一生徒イエスキリスト教会第179回半期総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。トーマス・S・モンソン大館長がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹、松井一生徒イエス・キリスト教会第179回半期総大会の第4部会に皆さんを歓迎します。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送を通じてこの大会に共に参加している皆さんにご挨拶を申し上げます。この大会を放映してくださる設備の所有者、また運営者に感謝をしています。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグ、オルガニストはリチャード・エリオットとアンドリュー・アンズワースです。聖歌隊が開会の賛美歌賛歌を歌わんを歌いました。続いて絶えず頼り主求むを歌います。開会のお祈りは70人のグレン・エル・ペース長老です。その後聖歌隊が美空に麗しを歌います。
our Father in heaven.
私たちの天のお父様、私たちは皆あなた様を必要としています。この素晴らしい聖歌隊と彼らの素晴らしい才能に感謝します。私たちは彼らによって御霊を感じました。お父様、あなた様とあなた様が送ってくださった救い主、贖い主イエス・キリストに感謝しています。またこの末日に預言者、聖経者、啓示者を召してくださっていますことを感謝しています。今日お話ししてくださる方に感謝しています。彼らが非常に努力して私たちに必要なことをお話しする準備をしてくださいました。どうぞ彼らの語るべきことを私がよく理解できますように、また私たちが必要なことを学ぶことができるように、祈りの気持ちで聞くことができますように、また心に慰めを必要としている人たちがそれを受けることができますように、また私たちは耳だけではなくて心深くにそれを聞き理解することができますように祝福してください。また私たち一人一人が個人的によく考え、よく必要としていることを聞くことができますように祝福してください。これらの祝福をイエス・キリスト様の御名により祈り求めます。アーメン。
Simply beautiful.
とっても美しかったです。これから大官庁会第一顧問のヘンリー・ビー・アイディング官庁がお話をします。その後、十二使徒定員会のエルトン・ペリー長老がお話しします。続いて、管理ビショップ・リックの H. デビット・バートン・ビショップがお話しします。
I feel blessed to have the opportunity to speak with you.
この安息日に皆さんにお話ができる機会を持ち、祝福に感じています。私たちの環境や経験は異なっていますが、皆同じようにより良いものになりたいと願っています。中には思い違いをして、自分はもう十分に良いと感じていたり、より良くなることを諦めてしまっている人もいます。しかし、回復されたイエス・キリストの福音は、すべての人はこの世にいる限り、より良いものになれると教えています。そのような教えは、神から預言者ジョセフ・スミスへ授けられた啓示の中で与えられました。それは私たちが、皆が救い主にお会いするときのために、どのように備えるべきかについて教えています。それはモロナイ書に書かれています。したがって私の愛する腹からよ、あなた方は御父が御子イエス・キリストに真に従う者すべてに授けられたこの愛で満たされるように、また神の子となれるように、熱意を込めて御父に祈りなさい。また御子がご自身を表されるときに、私たちはありのままの見姿にまみえるので、御子に似たものとなれるように、また私たちがこの希望を持てるように、さらに私たちが清められ、清い御子と同じようになれるよう、熱意を込めて御父に祈りなさい。アーメン。この聖句を読めば、現在どれほど大変な状況にあっても、信仰深い末日生徒たちが、将来を楽観している理由が理解できることでしょう。私たちはイエス・キリストの福音に生きることにより完全なお方である救い主のようになれると信じているのです。イエス・キリストの属性について考えるなら、自分には改善すべき点はないと言って自己満足している人の高慢はくじかれるでしょう。また非常に謙遜な人は、ご自分のようになりなさいという主の救い主の招きを聞いて希望を感じるでしょう。私は子供のために書かれた歌によって、その素晴らしい変化がどのように起きるかについて学びました。ある日曜日にこの歌を歌っていた部屋いっぱいの子供たちの顔をよく覚えています。どの子も椅子から落ちるくらい身を乗り出していました。大きな声で歌う子供たちの目は輝き、顔には決意がうかがえました。皆さんも聞いたことがある歌です。私はこの歌が常に私たちの頭の中に鳴り響くように願っています。私もなりたいイエス様のように、言葉行いで愛を示そう。誘惑もあるけれど、耳傾けよう。小さな声に互いに愛し合え、イエス様のように。イエス様の教え、人に優しく。
For these are the things Jesus taught. It seemed to me they were not just singing.
私には子供たちが単に歌っているのではなく、決意を宣言しているかのように見えました。イエス・キリストが彼らの模範でした。彼らは主のようになれると固く決意していました。子供たちの熱意に満ちた顔、輝く瞳には疑いのかけらもありませんでした。彼らはできると信じていました。完全になるようにという救い主の教えは、単なる望みではなく戒めであると信じ、主が道を備えてくださると確信していたのです。その決意とかつ確信は、末日聖徒一人一人の心の中になければなりません。救い主はご自身の贖いと模範を通してその道を備えてくださいました。そしてあの歌を歌った子供たちでさえ、どのようにすればよいか知っていたのです。愛とは動機を与える原則であり、私たちが主のように完全になれるよう愛によって導いてくださいます。私たちは 生涯のひととき、ひとときを神への愛と人への愛で満たさなければなりません。驚くことはありません。主はそれが第一と第二の戒めであると宣言しておられるのですから。神への愛が神の戒めを守るよう導いてくれるのです。そして人々への愛が神に従う力の中心になるのです。イエスは地上でご自身のようになるために必要な純粋な愛の模範として子供を引き合いに出されました。同様に主はご自身のように愛するための理想的な環境の例として家族を引き合いに出しておられます。なぜなら最も大きな喜びと最も大きな悲しみを経験する場所は家族関係の中にあるからです。喜びが訪れるのは相手の幸せを自分より優先した時です。それこそが愛です。悲しみが訪れるのは利己心、すなわち愛のない状態にある時です。神が望まれる理想はいつも喜びに導かれ、悲しみから遠ざかるような家族関係を築くことです。神の理想では男性と女性は相手の幸せと喜びを自分の生活の中心にするという神聖な制約を交わすことになっています。子供たちは子供たちの必要を自分たちの必要と同じくらい大切に考える両親のもとに生まれることになっています。そして子供たちは両親と互いを愛することになっているのです。それが愛ある家族の理想です。多くの家庭にはこのような言葉が飾ってあります。家族は永遠にという言葉です。私の家のそばに子供や孫を残して世を去った女性の墓があります。彼女と夫は神の神殿の儀式を受け、互いと子孫に永遠に結び固められました。墓石にはこのように刻まれています。どうか空席を作らないでください。彼女がそう墓石に刻ませたのは、家族が永遠に結ばれるかどうかは家族一人一人の選択にかかっていることを理解していたからです。どうかという言葉があるのは、神も彼女も強制的に幸福を選択させることができないからです。そしてサタンがいて、この世でも次の世でも家族に幸せではなく不幸をもたらそうとしています。今日私は難しそうに思えるかもしれませんが、次の世で皆さんの家族に空席ができないようにするための選択をいくつか提案したいと思っています。第一に、夫と妻の皆さんに勧告します。互いの長所を見ることができるような愛を祈り求めてください。弱点や失敗が小さく見えるような愛を祈り求めてください。相手の喜びを自分の喜びとできるような愛を祈り求めてください。相手の重荷を減らし、悲しみを和らげるような愛を祈り求めてください。私の両親はそのような夫婦でした。母が亡くなる前、父は母の病状が悪くなればなるほど母に慰めを与えることを生活の中心にしていきました。父は病院に駆け合って母を自宅のベッドに移させました。父は母が何の不足も感じないように自分が付き添うことに決めました。母が亡くなるまで父は毎朝数キロ歩いて仕事に行き、毎晩歩いて母の元に帰りました。母が特に父の愛を必要としていた時に、父の愛する力が大きくなったことは神からの賜物でした。父は主がなさるであろうことをしていたのだと思います。さて、迷える子供を持つ親の皆さんに勧告します。救い主は愛を持って教え続けることの模範です。ご存知のように、救い主はご自分のもとへ来るようにという招きを拒んだニーファイ人に慰めの言葉をかけられました。主の十字架の後、大きな破壊を生き延びた人々に主は言われました。おお、私が命を助けたイスラエルの家よ、あなた方が悔い改め十分に固い決意を持って私に立ち返るならば、面取りが羽の下に雛を集めるように、私はあなた方を幾度も集めよう。放蕩息子の例えは私たち全員に希望を与えてくれます。 放蕩息子は家のことを思い出しました。そのように皆さんの子供たちも家のことを思い出し、皆さんの愛を思い出し、戻ってくるでしょう。オーソン・F・ホイットニー長老は1929年の総大会で驚くべき約束をしました。神殿で子供たちと結び固められたことを尊んでいる忠実な親たちにとって、それは真実の約束であると私は知っています。迷える羊もいますが、羊飼いの目は彼らの上にあります。そして遅かれ早かれ彼らは神の手が触れ、群れに戻そうとしているのを感じるでしょう。不注意で不従順な子供たちのために祈ってください。信仰を持って彼らを手放さないでください。神の救いを見るときまで希望を持ち信じ続けてください。皆さんは子供たちのために祈り、愛し、イエスが一緒に手を差し伸べていてくださることを確信しながら、手を差し伸べて、述べることができます。さて、子供たちに勧告します。主は皆さんに約束付きの戒めを与えてくださいました。あなたの父と母を敬いなさい。主なるあなたの神があなたに与える地で末永く暮らせるためである。実会の中で約束付きの戒めはこの一つだけです。両親が亡くなった人もいるかもしれません。自分の親には子供から敬われる資格はないと感じる人もいるかもしれません。親に会ったことすらない人もいるかもしれません。でも皆さんの命があるのは彼らのおかげです。そしてどんな場合でも、皆さんの寿命が伸びないとしても、ただ両親に対して敬いの気持ちを持つことにより、皆さんの人生はより良いものになります。さて、他の人の家族をあたかも自分の家族のように養子にした方々に申し上げます。ある友人は私の子供の誕生日を私よりもよく覚えています。妻と私には、祝日になると欠かさず挨拶に来る友達がいます。開口一番、ご家族はいかがでしたですかと尋ね、愛情深い表情で耳を傾ける友人に感動することがあります。彼らは私が一人一人の子供の生活ぶりについて説明している間、じっと耳を傾けて聞いてくれます。彼らはイエスが感じるように私たちの子供たちを愛してくれています。私たち全員にとって日々の生活の中で自分の愛が増し、完全な模範である救い主に似ていることに気づくのは難しいことかもしれません。私は皆さんを励ましたいと思います。時々不安や試練の中で自分が幼子のように感じるのを思い出してください。子供たちがあの歌を歌っているの様子を思い浮かべてください。私もなりたいイエス様のようにと歌った時のことを思い出してください。またイエス様は弟子たちにこのように教えられました。幼子らを私のところに来るままにしなさい。神の国はこのようなものの国である。皆さんはイエスのようになろうとした時に清い幼子の平安を感じたことがあるはずです。それはバプテスマを受けた時のことだったかもしれません。主がバプテスマを受けになった時に天は開け、天の御父の声を聞かれました。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。皆さんには声が聞こえなかったかもしれません。でもイエスがなさった通りに行ったことを天の御父が認めておられるのを感じたはずです。皆さんはその気持ちを家庭の中で感じたことがあるはずです。伴侶に謝った時に、失敗したり言うことを聞かなかった子供を許してあげた時に、皆さんがイエスならなさると知っていることをしようとするなら、そのような瞬間はもっと頻繁に訪れます。主の忠実な弟子に約束された賜物はそのようなものです。そのような賜物は皆さんの愛する家族にもたらされます。第3ニファイにこう記されています。あなたの子孫は皆主によって教えを受け、あなたの子孫の平安は深い。今日出て行って主がなさったように行い、主が愛しておられるように愛する機会を探してください。そうすれば子供の頃に感じた平安が皆さんをしばしば訪れ、皆さんの元にとどまることを約束します。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。誰もまだ不完全です。でも主はご自分に従うよう手招きしておられます。 私は証しします。その道とはイエス・キリストを信じ、バプテスマを受け、聖霊を受け、主の戒めを愛を持って終わりまで守り続けることです。御父は生きておられ、私たちを愛しておられます。御父はその一人子であり、私たちの完全な模範であられる主イエス・キリストを愛しておられます。ジョセフ・スミスは回復の預言者でした。ジョセフは御父と御子にまみえました。それが真実であることを知っています。松井聖徒イエス・キリスト教会には儀式を施す真剣の力があり、儀式を通じて私たちはますます良いものとなり、ついに救い主と天の御父のようになれるのです。皆さんが幼子の時に感じた確信を感じることができますように。皆さんに私の祝福を残します。イエス・キリストの御名により、アーメン。
今年の夏、ユタ州マンタイで開かれたモルモンミラクルページェントにペリー姉妹と共に参加しました。上演前のある晩、私たちは出演者を前に話をすることになりました。800人以上の大人数だったため、集会は2回に分けられました。そのうち570人は18歳未満でした。今年出演する人の数は前回より100人増えたため、衣装担当の姉妹たちは忙しくなりましたが、間に合わせてくれました。隅々までの行き届いた準備に感動しました。舞台は万体神殿の下に広がる美しい斜面に設けられました。私たちが見物した晩は1万5000人の観客が詰めかけました。これほど大勢の若い男女が福音の回復の物語を理解し、熱意と心を込めてそれぞれの役を演じる光景は素晴らしいものでした。マンタイを訪れると、私は妻と一緒に神殿のセッションに参加するのを楽しみにしています。初期の開拓者たちの犠牲により建てられた古い神殿には特別なスピリットを感じます。マンタイ神殿でセッションに参加した時、込み上げてくる思いを感じました。改築され近代化される以前の老眼神殿の大切な思い出を蘇らせてくれたのです。セッションで各部屋を通り過ぎるたびに、初期の開拓者がこういうのを聞くことができました。私たちが手で作り上げたものを見てください。重機や請負業者を使わず、重い石を持ち上げるクレーンも使わずに、私たちは自分の力でこの仕事を成し遂げたのです。サンピート軍の開拓者はなんと素晴らしい受け継ぎを残してくれたことでしょう。レーガン元大統領はこう言いました。私は過去に戻りたくない。戻りたいとすれば、それは将来と向き合った過去の経験だ。この見識あふれる韓国に今でも強い影響を受けています。将来のチャレンジに向き合う準備として、過去の教訓を振り返ることには大切な意味があります。初期のモルモンの開拓者たちは信仰と勇気と創意工夫の素晴らしい遺産を残しました。年を取るほどに称賛の気持ちが増すばかりです。福音に改宗してから彼らの生活は一変しました。家や仕事、農場、愛する家族さえも後にして荒野へ旅立ちました。ブリガム・ヤングがまさにこの地だと宣言した時は大きなショックを受けたことでしょう。彼らが目にしたのは広大な砂漠でした。ほとんどの開拓者が想像していた緑の丘、樹木、美しい草原はそこにはありませんでした。山あいに美しい社会を作り上げるために、開拓者は神と指導者を信じる固い信仰を持って働き始めたのでした。疲れ切った多くの開拓者が質素ながらも生活の喜びを感じ始めていた時、ブリガム・ヤングはグレートベースンに集落を築くため、再び家を捨てて四方へ旅立っていくよう求めました。サンピート軍の共同体であるフェアビュー、エフライム、マンタイ、モロナイ、 マウントプレザントはこうして築かれました。サンピート軍から、戻った私は、この地の開拓者についてもっと知りたくなりました。そこで新設された教会歴史図書館で数時間かけて彼らの歴史を読むことにしました。ソルトレーク盆地に到着してからほんの2年後の1849年、西部の偉大な開拓者、ブリガム・ヤングは生徒の一団に対し、南部へ行って不毛の地に再び彼らの住居と共同体を築くよう求めました。彼らがサンピートに定着して間もなく、マンタイの町を訪れたヒーバーシー・キンボール館長は、東部の山間地帯から石を運んで、盆地を見下ろす丘の上に神殿を建てることを約束しました。ヒーバーシー・キンボール館長の訪問から長い歳月が過ぎましたが、神殿建築に向けて何の動きもないので、人々は心配し始めました。ある人が、ここには神殿が絶対に必要です。この祝福を待っている時間はもう十分に過ぎました、と言いました。別の人は、神殿を建てたいなら自分たちで始めよう、と言いました。こうしてそれが実行に移されたのです。住石が置かれたのは、1879年4月14日の月曜日でした。彼らがサンピート盆地に到着してからすでに30年も経っていました。美しい神殿を建てるために最善を尽くした勤勉な人々の物語が数多く残されています。ヒンクレ大館長は数年前に万体神殿の再奉献の時にこう語りました。私はこれまで世界中の偉大な建物を訪れてきました。けれども、開拓者が建てたこれらの神の宮に入る時に覚える感慨は他では味わえません。ヒンクレー家には万体神殿と深いつながりがありました。ヒンクレー姉妹の祖父は万体神殿の建築中に負った怪我が元で亡くなったのです。どうしたら過去の出来事から将来と向き合う最善の方法を見出せるかをよく理解できるように、万体神殿建築中の出来事を紹介します。その後、真の原則について学んだことを話します。ノルウェーからマンタイにやってきた人々の中に大工仕事に熟練した人が何人かおり、神殿の屋根の建築を任されました。屋根を作ったことは一度もありませんでしたが、造成の経験はありました。どのような形にしたらよいのか分かりませんでした。やがて一つの考えが浮かびました。船を作ればどうだろう。立派な船はとても頑丈で安定している。設計図を逆さまにすればしっかりした屋根が作れるだろう。こうして彼らは船の設計図を書き、それを逆さまにしました。マンタイ神殿の屋根はこうして完成したのです。この事例では彼らはここで以前の経験から学んだ教訓を生かしました。造船の原則を新しい問題に立ち向かうために役立てたのです。航海に耐える船を作るために用いてきた原則がそのまましっかりとした屋根を作るのに応用できると考えました。例えば、防水処理は船にも屋根にも必要でした。建造物の基本的な特性が右上がりとか逆さまにするといった使い方によって失われることはありませんでした。最も大切なことは、長持ちする建物を建てるために必要な基本原則を応用する知識を持っていたことです。キリストの福音には船や屋根を作る時の原則よりもはるかに永続する永遠の原則と真理がぎっしりと詰まっています。主の真の教会の会員である私たちは、特に個人や家族を導いてくれる御霊に耳を傾けるときに、また全教会に向けて神の言葉を宣言する預言者の声に聞き従うときに、これらの永遠の原則と真理を手にして、それを理解する特権を与えられています。皆さんや私はこれらの永遠の原則と真理が生活の中でどれほど大切かを知っています。初期の開拓者にこれらの原則と真理がなかったとしたら、危険をはらみ、先の見えない未来に立ち向かえなかったでしょう。私たちも同じです。永遠の原則と真理は現在のような危険と不安が高まる時代に未来に立ち向かう唯一の永遠の手段です。ノルウェー出身の船大工が携えてきた職業上の基本的な技術は、造船から神殿の建築へと応用することができました。優先順位を劇的に変化させたのは何だったのでしょうか。 すべてを犠牲にして神の王国の建設に携わった理由を説明する答えは一つしかありません。彼らはイエス・キリストの福音の永遠の原則と真理を教わり受け入れました。そして建物の建設を手伝うだけでなく福音の知識を分かち合うことにより人々を強化することも自分たちの使命であることを知っていたのでした。教義と誓約50章にはこう記されています。説く者と受ける者が互いに理解し合い両者共に強化されて共に喜ぶのである。イエス・キリストの福音を知るという特別な祝福を受けバプテスマを受けてキリストの御名を受けたとき私たちは人々に福音を分かち合うという義務を引き受けました。イエス・キリストの福音を述べ伝えるという私たちに共通の責任をもっとよく果たせるように教会は最近伝道プログラムを逆さまにしました。数年前にステーク伝道部を解体してワードの伝道組織に努力を集中させることにしました。ワード評議会がワードの伝道計画を立案することにより飛躍的な進歩を遂げています。成果を上げているのは専任宣教師がワード評議会、ワード伝道主任、教会員と密接に協力しているケースがほとんどです。ワード中心の伝道活動では求道者を見つけて教えることに携わる会員たちが増えています。求道者はよく会員の家に招待されてそこで宣教師からレッスンを受けています。会員たちは伝道活動の素晴らしい祝福を直に経験しワードの指導者から定期的に指導を受けることによりイエス・キリストの福音のかけがえのない知識を人々と積極的に分かち合うようになっています。他の宗教の友人、隣人、家族と福音を分かち合うことについて深く考え祈るときに会員たちは一層伝道に関わります。ヒンクレ大官庁は教えました。伝道活動とは単にチラシ配りだと考えている会員が大勢います。しかしもっと良い方法があります。教会員を通じて行う方法です。教会員が求道者を紹介するとそこには即座に対応できるサポート体制があります。教会員はこの技の真実性を明かしします。求道者である友人の幸せを心から願っています。そして友達が福音を学んで進歩するのを見て感動するのです。専任宣教師は求道者を教える部分のほとんどを引き続き担当しますが会員にも質問に答えたり証を述べたりする機会がたくさんあります。私たちは福音の基本原則を教える準備をすることによって預言者の声にもっとよく従うことができます。準備は恐れを取り除き簡単にまた力強く専任宣教師を支援することができます。専任宣教師は三つの基本となるレッスンを教えます。すなわち、回復、救いの計画、イエス・キリストの福音です。皆さんはこれらのとても基本的なレッスンの真実性について証しする準備がどれほどできているでしょうか。霊感に満ちた伝道活動のガイド、私の福音を述べ伝えなさいを研究して、基本的な福音のレッスンを教える専任宣教師を助ける準備をしてください。万体神殿の屋根を作った船大工が教えた大切な二つの教訓を私たちが学ぶことができますように。第一は、過去に学んだ原則と真理を活用して将来に立ち向かうという教訓であり、第二は、神の王国を建設するために知っていることを人々と分かち合いたいという彼らの望みから学ぶことです。この第二の教訓を学び通ると、兄弟姉妹や神の息子、娘たちなど、多くの人々が私たちと同じ永遠の確信を持って、不確かな未来に立ち向かうよう助けることができるようになります。福音は真実であって、生活に祝福をもたらすためにこの末日に回復されました。この福音には御父の偉大な幸福の計画に含まれるすべての真理、原則、儀式があります。私たちが御父の身元へ帰って永遠に共に住むための計画です。福音は 私たちが栄えある未来を迎えるための神の方法であることを明かしします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you, Elder Pace, for that beautiful invocation.
ペース長老の開会の祈りに感謝をしています。私たちが聞く者として、また話す者として感謝をしています。絶えず徳であなたの思いを飾るようにしなさい。そうするときに神の前においてあなたの自信は増すであろう。12歳の誕生日を間近に控えていた頃、私には初等教会を卒業するために達成すべきことが残っていました。その一つは13条の信仰箇条を順番通りに暗唱することです。初めの12条は簡単でしたが、第13条がなかなか覚えられません。書かれている徳を順番通り覚えるのが大変だったのです。ですが忍耐強く助けてくれた初等教会の先生のおかげで、ついに暗唱することができました。何年も経ち、初めてのマイホームに引っ越した時、驚いたことに、あの時の初等教会の先生が近所に住んでいたのです。それから40年の付き合いをしています。彼女は私の物覚えの悪さのことをずっと秘密にしてくれています。私たちは正直、真実、純潔、慈善、徳高くあるべきこと、またすべての人に善を行うべきことを信じる。実に私たちはパウロの勧告に従うと言ってもよい。私たちはすべてのことを信じ、すべてのことを望む。私たちはすでに多くのことを耐え忍んできており、またすべてのことを耐え忍べるようにと望んでいる。どのようなことでも、徳高いこと、好ましいこと、あるいは誉れあることや称賛に値することがあれば、私たちはこれらのことを尋ね求めるものである。今日私は徳という特性について話をします。徳はクリスチャンの生活のもとよを築くものであり、内なる性質を外に向けて表したものです。徳を表す英語の言葉をそれぞれ見てみると、ITY という言葉で最後が終わります。例えば、インテグリティ、誠実さ、ヒューミリティ、謙遜さ、チャリティ、慈愛、スピリチュアリティ、冷静、アカウンタビリティ、責任を負うこと、などです。最後が ITY で終わるんです。私はこの ITY で終わる徳を、イティの徳と呼ぶことにしています。イティというのは性質や状態、または物事の程度を表す設備字です。地域社会で起こっていることを見渡すだけで、徳という個人の特性が急速に失われていることがわかります。渋滞した高速道路の運転手の態度はどうでしょうか。イライラをぶつける人があまりに多くいます。政治演説には礼儀正しさがほとんど見られません。また財政や経済危機に直面する世界各国では、強欲や汚職が忠誠心や正直にとって変わっているようです。高校を訪問すれば、下品な言葉遣いや慎みのない服装が嫌でも気づきます。スポーツマン精神に欠けるスポーツ選手もおり、法律や道徳に反する事件が明るみに出ない限り、謙遜になることはほとんどありません。また多くの人がこの世で健全な生活を送るための個人の責任をないがしろにしていることが明らかです。経済的に困っている人の中には、銀行やその他の金融業者を非難する人もいます。返済できる以上の金額を貸し付けられたというのです。必要以上に欲しいという望みが強くなり、人のために寛大に使おうという気持ちが消えてしまうこともあります。兄弟姉妹、私たちは社会を覆い、さらに広がっている不健全な思いに同調する必要はありません。世の中の流れに身を任せ、クリスチャンが大切にしている徳を捨てるのであれば、悲劇的な結末が訪れるでしょう。それは永遠の結果を左右する個々の信仰と忠誠心を弱めてしまいます。家族の一致や冷静にも悪影響があるでしょう。 社会での宗教の影響は弱まり、法の原則は疑問視され、おそらく軽視されるでしょう。生まれながらの人が被るであろうあらゆる問題の種がまかれ、サタンは大いに喜ぶのです。信仰のために立ち上がり、常にキリストのような徳を守る必要があります。日々の生活で先ほど挙げたイティの徳を保つのです。徳を最初に学ぶ場所は、愛と模範を示す親がいる家庭です。親が良い模範を示すとき、子供はそれに習います。しかし悪い模範を示すと、子供は良いことを軽視し、悪いことを拡大に解釈するようになるのです。見せかけだけの模範は信頼を損ねてしまいます。8歳のメーガンはピアノを弾くのが好きです。最近ピアノの先生が、毎日きちんと練習するならドーナツをあげるわと言いました。週の間に先生がミーガンに電話をかけ、その日に練習していたらご褒美をあげるという約束をしたのです。ある日、先生が電話をかけると、メーガンは留守で、練習をしたか報告できませんでした。そしてレッスンの時、先生はメーガンに練習をしたかと尋ねました。するとメーガンは、練習したと思うと答え、ご褒美をもらったのです。ドーナツを見た母親はそのことを尋ね、正直になる必要を理解できるよう助けました。メーガンはお母さんに励まされて、先生に電話をし、彼女に謝りました。それでも話をしているうちに、先生はメーガンが音楽ノートの書き取りを終えていたことに気づき、メーガンはご褒美の条件を満たすことができたのです。子供を大切に思う賢明な親が与えた貴重な教訓は、いつまでも子供の心に残ります。私たちの15歳になる孫のベンは、スキーが大好きで、大会でも何度か優秀な成績を残しています。アイダホ州で行われる大会の前、両親はベンが大会に出られるかどうかは学校の成績次第だよと伝えました。サンバレーに貸部屋を予約し、祖父母もその大会に来る予定になっていました。ベンは必死になって、自分も両親も望んでいた高い成績を目指して勉強しました。しかし結局、目標の点数にはわずかの差で届きませんでした。ベンは大会に出られませんでした。ジュニアスキーオリンピック出場のためのポイントも得る機会を逃してしまいました。それでもベンは自分の行動に責任を持つことを理解する貴重な経験をしたのです。毅然とした態度を崩さないことで、子供を教えようとしている親の方が子供よりも苦しみ、悲しい思いをすることはよくあります。ジェームス・ファウスト館長は、誠実さというのはあらゆる徳の泉だとおっしゃいました。誠実さとは、道徳価値観を固く守ることで定義できると話しているのです。またファウスト館長は、誠実さとは鍛錬された良心から生まれる、私たちのうちにある神の強さなのであると語られました。誠実さに欠けていながら徳を示すのは難しいことです。誠実さがなければ正直さは忘れられてしまいます。誠実さがなければ礼儀正しさも失われていきます。誠実さが大切でなくなれば、冷静を保つのは難しくなります。旧約の時代のイスラエルの民に、モーセはこう忠告しました。もし人が主に誓願をかけ、またはその身に物立ちをしようと誓いをするならば、その言葉を破ってはならない。口で言った通りにすべて行わなければならない。トーマス・S・モンソン大館長は何年か前に次のことを思い起こさせてくれました。高潔さや正直、誠実が復讐や怒りよりもはるかに大切であることを教えられていれば、また尊敬や親切が最終的には成功へのより良い機会を与えてくれることを理解していれば、 ほとんどの人は絶望的な行為には陥らないのです。皆さんは第一次世界大戦での失われた大隊や、また失われた十部族、またピーターパンの劇に出てくる置き去りにされた忘れられた子供たちについて知っているかもしれません。マイケル・マクレーのアルバム忘れられたキャロルに馴染みがある人もいるでしょう。徳という特質、特にこのイティの徳は決して忘れたりなおざりにしたりしてはならないものなのです。徳を忘れたりなおざりにしたりすると、それらは必ず失われてしまいます。徳がなくなれば家族は非常に弱くなり、私たちが個人として持つ主イエス・キリストへの信仰も薄れ、大切な永遠の関係が危険にさらされるかもしれません。徳という特質を幅広く実践するなら、サタンが社会に与える力は弱まり、人の心と思いと霊を捉えようとするサタンの狡猾な計画を挫折させることができます。皆で力を集結し、徳高いこと、好ましいこと、あるいは誉れあることや賞賛に値することを掲げて守るのは今なのです。絶えず徳で自分の思いを飾るようにし、生活の中で徳を培うとき、地域社会や学校、会社などは強められていきます。子どもたちと家族の関係は強固になり、一人一人の人生には信仰と誠実という祝福が与えられるでしょう。天の御父はご自身の子どもたちが誠実さ、礼儀正しさ、忠誠、慈愛、寛大さ、道徳観をはじめとするすべてのイティの徳を実践するよう期待しておられることを証しし、また私は宣言します。私たちが謙遜になって自分の責任に従って行動することができますように、そしてその能力があることを示せますように、イエス・キリストの聖なる御名により祈ります。アーメン。これから聖歌隊と全員で賛美歌46番主の御言葉は歌います。賛美歌の後、中央若い女性会長会第二顧問のアン・M・ディブ姉妹がお話しします。ディブ姉妹のお話の後、十二使徒展開会のラッセル・M・ネルソン長老がお話をします。その後、聖歌隊が愛の言葉を歌います。松井知性とイエス・キリスト教会第179回半期総大会の模様をお届けしています。
number of years ago,
何年も前に注意を引かれ、それ以来ずっと忘れずにいる新聞の短い記事があります。カナダ・オンタリオ州セント・キャサリンズにある高さ40メートルの橋で作業足用足場が崩れて4人が死亡。1時間以上橋の下に捕まっていた7人が救助された。この短い記事には今でも興味を覚えます。この記事を読むとすぐにセント・キャサリンズに住む友人に電話をしました。ガーデンシティスカイウェイブリッジでは1年ほど作業員が塗装作業に当たっており、事故が起きたのは完成予定日の2週間前だったと彼女は言いました。事故後、担当者は作業員が安全装備をしていなかった理由を尋ねられました。答えは簡単です。安全装置を持っていたものの身につけていなかったのです。助かった人たちは救助隊が助けに来るまでの1時間余り、鉄桁の 2.5 センチほどの出っ張りに指をかけ、30センチほどの突起の上に捕まって立っていました。作業員の一人は橋につがみつきながら家族のことを随分考えたと語りました。今こうしていられることを主に感謝しています。本当に恐ろしかったですと言っています。この出来事から多くの教訓と例えを学ぶことができます。このような生死に関わる劇的な状況に直面することはありませんが、私たちの多くは人生の中で恐ろしい時を通過していると感じています。寂しさ、人間関係のこじれ、誘惑、裏切り、肉体的な制限、とても必要な仕事を失うなどの経験をすることでしょう。気にかなった望みや夢が思い通りに実現せず、失望感に対処できるか試されることもあるでしょう。教会や家庭にあっても、自分の能力に疑問を持ち、失敗を恐れることもあるでしょう。社会が罪を容認していることも含め、今の時代が抱える課題と危険は、これまでの預言者によって予言されていました。それらは落ちたら必ず死に至る40メートルの橋と同じように不安定で、しかも現実的です。私の生活は完全でなく、多くの難題に取り組んでいます。皆が同じです。鉄桁に捕まるという危険な状態から救われた作業員が口にした本当に恐ろしいという言葉に私も同感です。しかし、聖文には幸福だけを味わい、全く反対を経験しない人はほとんど登場しません。私たちは信仰と粘り強さ、個人の義を通して困難を克服することにより学び成長します。私たちは天の御父と私たちに寄せる門孫大官庁の限りない信頼によって強められてきました。大官庁は言っています。皆さんはこの技において御父の祝福に預かる権利があることを覚えていてください。御父は導きなしに運に任せて一人で歩ませるために皆さんを召されたわけではありません。御父は皆さんの持つ能力、皆さんの献身をよくご存知です。皆さんが不十分だと感じている部分を強さだと認識してくださるようにしてくださいます。天の御父はこの試しの生涯に私たちを一人にしておられません。御父のもとに帰るために必要なすべての安全装置を与えておられるのです。御父は私たちを導くために個人の祈り、聖文、生ける預言者、聖霊を与えられました。時にはこの装置を使うことが面倒で、かっこ悪く 時代遅れに思えるかもしれません。これを適切に使うためには勤勉さと従順と忍耐が必要です。私はこの安全装置を使います。皆がそれを選択しなければなりません。聖文からはもう一つの重要な安全装置である鉄の棒について学ぶことができます。救い主イエス・キリストの弟子はこの棒につかまって永遠の命へ安全にたどり着くよう勧告を受けています。私が話しているのはモルモン書に書かれている命の木に関するリーハイの次元のことです。モルモン書の預言者リーハイと息子ニーファイは神の啓示を通して人の試しの生涯とそれに伴う危険を見ました。リーハイは言いました。そこで暗黒の霧が起こった。誠に非常に深い暗黒の霧であったため道を歩き始めていた人々は道を失い迷って姿が見えなくなってしまった。しかし彼はこの他に大勢の人が押し進んでくるのを見た。この人々は進んできて鉄の棒の鉢を掴んだ。そして彼らはしっかり鉄の棒につかまりながら道を押し進み、ついにやってくるとひれ伏して木の実を食べた。つまり命の木のことです。私たちはリーハイの次元からそれぞれの細くて狭い道に沿って伸びる手すり、つまりこの鉄の棒をつかみ天の御父と共に永遠に住むという最終目的地に着くまでそれをしっかり握っていなければならないことがわかります。ニーファイは鉄の棒にしっかりつかまるものは決して滅びることがなく、また敵対する者の誘惑や火の矢も彼らを打ち破って盲目とし滅びに至らせることはないと約束しています。この霊感あふれる次元をもう一度全部読むことを皆さんにお勧めします。それについて研究し深く考え日々の生活に当てはめてください。言い換えればがっちり掴むように言われているのです。鉄の棒をしっかりと握り決して離してはいけません。鉄の棒につかまることはいつも簡単ではありません。仲間の圧力やプライドから帰り道は後で探せると考えて手を離してしまうかもしれません。その時に私たちは安全装備である棒から手を離しているのです。リーハイの次元では多くの人が鉄の棒から手を離しました。多くの人が見知らぬ道に迷って父の視界から消えてしまったとあります。困難な時期には私たちも見知らぬ道に迷うことがあるでしょう。でもいつも帰り道を見つけることはできます。救い主イエス・キリストの贖いの犠牲によって可能となった悔い改めを通じてもう一度鉄の棒にしっかりつかまり再び天の愛ある導きを感じることができます。救い主は私たちを招いておられます。悔い改め、つかまり離さないでください。私もニーファイのように主の言葉を心に留めて何事においても常に神の戒めを守ることを覚えるよう皆さんに強く勧告します。神が用意してくださった安全装備を使ってください。しっかりつかまり天の御父が努力に報いてくださることを信じてください。この福音、回復された福音は真実です。私たちを導くトーマス・ S ・モンソン大官庁は生ける預言者です。彼の娘であることは大きな特権であり祝福です。 ある晩、気落ちしていた私は言いました。お父さん、教会員として受ける祝福も、神殿の約束された祝福も本当に素晴らしいわ。ただ、手を伸ばして受けることを選べばね。父は何のためらいもなく答えました。アン、祝福が全てだよ。イエス・キリストの福音の永遠の真理につかまることができるよう心から祈ります。それが文字通り全てだからです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
愛する兄弟姉妹、私は皆さん一人一人に心から感謝しています。またこの大会を世界中の何百万という人々に届けるのを可能にしてくれている現代の通信手段という奇跡にも感謝しています。今日の科学技術のおかげで携帯電話を使って素早く情報をやり取りできます。最近妻と私は割り当てを受けて別の大陸に行ったとき、新たに孫が生まれたことを知りました。その良い知らせを受けたのは地球の反対側で、その子が生まれてから数分後のことでした。しかし、この最新技術よりも驚嘆すべきことは、天から直接情報を得る機会が与えられていることです。ハードウェアもソフトウェアも料金も不要です。これは主が用意してくださった驚くべき賜物です。主はこう招いておられます。求めよ、そうすれば与えられるであろう。探せ、そうすれば見出すであろう。門を叩け、そうすれば開けてもらえるであろう。個人の啓示を与えるという申し出は主のすべての子供たちに与えられています。あまりにも素晴らしい話ですが、真実です。私はその天の助けを受け、それに応えてきました。そして常にその備えをしておく必要があることを学んできました。何年も前、総大会に向けて話の準備に没頭していた時のことです。熟睡していた私は強い印象を与えるある考えが浮かんで目が覚めました。すぐにベッドのそばにあった紙と鉛筆に手を伸ばし、大急ぎで書き留めました。そして、素晴らしいアイデアを記録したぞと思いながら眠りにつきました。翌朝その紙を見てがっかりしました。何と書いてあるのか全く読めなかったのです。今でもベッドの横に紙と鉛筆を置いていますが、もっと丁寧に書くようにしています。天から情報を得るには、まず確固とした信仰と心からの望みを持つことです。キリストを信じながら誠心誠意求める必要があるのです。誠意とは、神から授けられる導きに従おうと心から思っているということです。次に求められるのは、熱心に思い図ることです。この概念は、回復された教会の指導者たちが、個人の啓示を受ける方法について、最初に学んでいた時に教えられました。主はこう説かれました。あなたは心の中でよく、それをよく思い図り、その後、それが正しいかどうか、私に尋ねなければならない。もし、それが正しければ、私はあなたの胸を内から燃やそう。それゆえあなたはそれが正しいと感じるであろう。準備の一部となるのが、関連のある主の教えを知り、それに従うことです。主の永遠の真理の中には、盗んではならない、殺してはならない、偽証してはならないといった戒めのように、広く一般に当てはまるものがあります。その他、安息日や聖餐、バプテスマや確認に関する教えや戒めも また一般的なものです。特定の状況に対して与えられてきた啓示もあります。ノアが箱舟を作った時や、モーセやリーハイ、ブリガムが困難な旅において民を導いた時などがそうです。神は昔から預言者を通してご自分の子供たちを教えるという規範を確立しておられ、そのことから私たちは預言者と預言者の勧告を心に留める人を神が祝福してくださることを確信できます。預言者に従う望みを持つには多くの努力が必要です。生まれながらの人は神と預言者についてほとんど知らないからです。パウロはこう書いています。生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れない。それは彼には愚かなものだからである。また御霊によって判断されるべきであるから彼はそれを理解することができない。生まれながらの人から献身的な弟子になることは大きな変化です。別の預言者はこう教えています。生まれながらの人は神の敵であり、アダムの堕落以来そうであって今後もそうである。また人は聖なる御霊の勧めに従い、主なるキリストの贖罪により生まれながらの人を捨てて聖徒となり、子供のように従順で柔和で謙遜で忍耐強く愛にあふれたものとなり、子供が父に従うように主がその人に負わせるのがふさわしいとされるすべてのことに喜んで従わない限り、とこしえにいつまでも神の敵となるであろう。最近私は10年前に会ったある男性がそのような大きな変化を遂げるのを見ました。ステーク大会で息子さんが新しいステーク会長会の一員として指示を受けたときにその場に来ていたのです。この父親は教会員ではありませんでした。息子の任命後、私はこの父親の肩を抱き、素晴らしい息子がいることを称えました。その後大胆にこう宣言したのです。やがてあなたが奥さんと共にこの息子さんと聖なる神殿で結び固められたいと望む日が来るでしょう。その日には私が慎んでその結び固めを執行させていただきます。その後10年間この男性には会えませんでした。ところが 6週間前、彼と奥さんが訪問してきたのです。彼は挨拶をすると、あの時の私の招きにどれほど驚いたかを話してくれました。彼はあの後しばらくして聴力を失い始めました。やがて自分の体に変化が起きていて、自分のこの地上での時間が限られていることを悟るようになりました。そのうちついに聴力を失ってしまいました。しかしそれと同時に彼は改心して教会に加わったのです。彼は自分が完全に変化したことをこう言いました。聴力を失わなければあなたのメッセージの重要さに注意を向けられませんでした。その後家族と結び固められたいと心から望むようになりました。ようやく準備が整いました。結び固めてくださいますか。私は神への深い感謝を胸に儀式を行いました。そのような改心が起こった後、さらに霊的に精錬されます。個人の啓示が霊的識別の力となるのです。識別するとは、ふるいにかける、分類する、区別するという意味です。霊的な識別の賜物は天与の賜物です。この賜物によって教会員は目に見えないものを見たり感じたりできるのです。ビショップには貧しいもの、乏しいものを心にかけるという務めに取り組むためにその賜物が与えられています。またこの賜物によって姉妹たちは世の中の流行について吟味し、 見かけだけのもの、危険なものを見分けることができます。会員の皆さんは、儚い目論みと、いつまでも続く高尚なものを見分けることができるのです。識別の力については、ジョン・テイラー大官庁の指針の中でも、間接的に述べられています。テイラー大官庁は、ステーク会長やビショップ、その他の人々にこう教えました。これらの地位にある人々には、神の聖なる目的をより効果的に推し進められるよう、自分の務めに関して、神の言葉を授ける権利があります。神権におけるいかなる召しや地位も、それを持つ人の個人的な利益や報酬、名声のために与えられるのではありません。天の御父の目的を成就し、地上に神の王国を築き上げるために与えられるのです。私たちは神の御心を理解しようと努め、次にそれを推し進めます。また自分が管理するように委ねられている人々によって推し進められるようにします。皆さんが自分自身の必要や責任に関する独自の啓示を受けられるようにいくつかの指針が示されています。主は皆さんに神の栄光にひたすら目を向けて信仰、希望、慈愛、愛を育むよう求めておられます。その後、皆さんが確固とした信仰、徳、知識、節制、忍耐、兄弟愛、信心、慈愛、謙遜、勤勉を持って、求めれば与えられるでしょう。叩けば開かれるでしょう。神からの啓示は、神の永遠の律法と常に一致しており、決して神の教義と矛盾しません。神を敬うとき、啓示を受ける力は増します。主はこう教えておられます。主なる私は、私を恐れる者に、憐れみ深く、かつ恵み深く、また最後まで、義をもって、真理にかなって私に仕える者に、誉れを与えるのを喜びとする。彼らの受ける報いは大きく、彼らの栄光は永遠である。私は彼らにすべての奥義を明らかにし、私の王国に関するすべてのことについても彼らに知らせよう。啓示は一度にすべてではなく、徐々に与えられることがあります。主なる神はこう言われる。私はここにも少し、そこにも少しと、教えに教え、訓戒に訓戒を加えて、それを人の子らに与えよう。私の訓戒を聞き、私の勧めに耳を貸す者は、知恵を得るので幸いである。私は受け入れる者にさらに多く与える。忍耐と根気強さは、永遠の進歩に欠かすことができません。預言者たちは、啓示を受けているときにどのように感じたかについて述べています。ジョセフ・スミスとオリバー・カードリーは、私たちの心から幕が取り去られ、理解の実が開かれたと語っています。ジョセフ・スミス大官庁は、書き記されているこれらのことを深く考えていると、私の理解の目が開かれ、主の御霊が私の上に留まったと書いています。すべての末日生徒には個人の啓示を受ける資格があります。神の指示を求め、探し、叩くようにという招きが存在するのは、神と御子が生きておられるからです。この教会が主の生ける教会だからです。生ける預言者、モンソン大官庁がいる私たちは本当に祝福されています。預言者の勧告を聞き、心に留めることができますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Beautiful.
とても美しかったです。音楽を聞くことができました。これから私がお話をします。私の話の後、聖歌台が閉会の賛美歌、今日我良きことせしかを歌います。閉会のお祈りは70人のエンリケ・アール・ファラベラ長老です。愛する兄弟姉妹の皆さん、この美しい朝を迎え、私の心はイエス・キリストの福音と皆さん一人一人の愛に満たされています。皆さんの前に立つ特権に感謝し、ここで述べるように促されていることを効果的にお伝えできるよう祈っています。数年前、ジャック・マコネル医学博士が書いた記事を読みました。彼はバージニア州南西部の丘陵地帯で7人兄弟の一人として育ちました。父親はメソジスト派の牧師、また母親は専業主婦で、つましい家庭環境でした。博士は子供の頃を思い出し、毎日家族が夕食を囲み、父親が子供たち一人一人にこう尋ねたと語っています。今日誰かのために何かをしてあげたかい？子供たちは誰かを助けたことを父親に報告できるよう、毎日良い行いをしようと決心していました。博士はこの習慣を父親の最も貴重な遺産と呼んでいます。その期待と言葉に鼓舞されて、子供たちは生涯人を助けるようになったからです。成長し成熟するにつれて、他の人を助けたいという心からの願いによって奉仕をするようになりました。マコネル博士は結核のツベルクリンテストの開発を指導し、ポリオワクチンの初期開発に参加し、また鎮痛解熱剤の発見を監督し、 MRI の開発に貢献した上、ボランティア医療協会という団体を組織し、退職した医療関係者に医療保険に加入していない労働者のために無料診療所で働く機会を与えたのです。それだけのことを彼はしてきました。博士の話では、退職後も余暇の時間はなく、週に60時間無報酬で働いていますが、ますます元気になり、かつてないほど人生が充実しているそうです。博士はこう述べています。人生の逆説の一つだと思いますが、私はボランティアとして働くことで、患者さんが得たよりも多くの恩恵に預かっています。そのような診療所は今や合衆国全土に50カ所以上もあります。もちろん皆がマコネル博士のように貧しい人を助ける診療所を建てられるわけではありません。しかし困っている人はいつでもいて、私たちは誰かを助けるために何かをすることができます。使徒パウロは、愛を持って互いに使えなさいと勧告しました。モルモン書の中のベニヤミン王の言葉を皆さんも覚えているでしょう。あなた方が腹からのために勤めるのは、鳥も直さず、あなた方の神のために勤めるのである。救い主は弟子たちにこう教えられました。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うであろう。救い主は自分を捨てて他の人に奉仕しなければ、私たちの人生の目的はほとんどないとおっしゃっているのでしょう。自分のためにだけ生きている人は、ついには枯渇してしまい、比喩的に言えば命を失ってしまいます。一方、自分を捨てて他の人のために奉仕する人は、成長し繁栄し、実際に自分の命を救うのです。1963年10月の総大会で、私は十二使徒定員会会員として支持されました。その時、デビッド・オーマッケー大館長がこのように述べました。人の最高の幸せは、他の人のために無私の行いをすることによってもたらされるのです。私たちは一緒に住んでいても心が通い合っていないことがあります。私たちが力を及ぼせる範囲の中には、ギレアデに入港はないのでしょうかと手を差し伸べて叫んでいる人がいるのです。 私は教会員が皆奉仕を行い、困っている人を助けたいと思っていることを知っています。私たちはバプテスマを受けたとき、重荷が軽くなるように互いに重荷を追い合うと誓約しました。皆さんはこれまでに何度他の人が困っているのを目にして心を痛めたことがあるでしょうか。助けの手を差し伸べようと思ったことが何度あったでしょうか。そして日々の生活に追われて、きっと誰かが助けてくれると思い人任せにしてしまったことが何度あったでしょうか。私たちは日常生活の忙しさに埋没しています。しかし少し立ち止まって自分が何をしているかを吟味すると、それほど重要でもないことに没頭していることがわかるのです。つまり大きな目で見れば、本当は大して重要ではないことのために大半の時間を費やし、もっと重要なことをないがしろにしていることが往々にしてあるのです。何年も前に聞いた詩の一節が私の心に残り、人生の道しるべとなってきました。私の好きな詩の一つです。人の必要に気づかずに枕を涙で濡らした夜は数知れない。でも人に尽くしすぎたからといって悔やんだことは一度もない。兄弟姉妹の皆さん、私たちの周りには家族、友人、知人、見知らぬ人も含めて、私たちの関心や励まし、支え、慰め、親切を必要としている人がたくさんいます。私たちは地上で主の御手に使われるものであり、主の子供たちに仕え、彼らを高める責任があります。主は私たち一人一人を頼りにしておられるのです。こう嘆く人もいるでしょう。私は毎日の必要に追われてやっとの思いで切り抜けています。どうして他の人に奉仕できるでしょうか。私にできることなどあるでしょうか。一年余り前に、私は誕生日の前にチャーチニュースのインタビューを受けました。インタビューの終わりに、世界中の教会員から贈り物をもらうとしたら何が良いかとリポーターに尋ねられました。私はこう答えました。苦しんでいる人や病気の人、孤独な人を見つけて、その人のために何かをしてください。今年の誕生日、世界中の教会員から何百通ものカードや手紙が届き、私は胸がいっぱいになりました。文面には昨年の私の願いをどのように叶えてくれたかが書いてあったのです。奉仕の行いは人道支援の物資を集めることから庭仕事まで多岐にわたっていました。実にたくさんの初等教会が子どもたちに奉仕をするようチャレンジしました。そして奉仕の行いが記録され私に送られてきたのです。記録の方法は実にユニークでした。ページを閉じて様々な形や大きさの本にしてくれたところもあります。子供たちが描いたり色を塗ったりしたカードや絵が入っているものもありました。とてもユニークな初等教会では、大きな入れ物にふわふわのおもちゃと呼ぶものをたくさん入れてきたんです。ワームファジーというものですね。ワームファジーが何か私はわからなかったんです。その一つ一つが初等教会の子供たちが1年間に行った奉仕の行いを表していたのです。子供たちが自分のした奉仕について話し、その容器の中に、おもちゃを入れた時の、そのワームファジーを入れた時の嬉しそうな顔が目に浮かびます。そのような贈り物とともにたくさんの手紙が送られてきました。いくつかを紹介しましょう。ある小さい子はこう書いています。おじいちゃんが発作で倒れました。おじいちゃんの手を握ってあげたよ。8歳の女の子はこう書いてます。妹と私はおもちゃの戸棚をきれいに片付けて、お母さんや家族に奉仕しました。何時間かかかりましたが、楽しかったです。 一番良かったのは誰にも頼まれずにしたので、お母さんがびっくりして喜んだことです。11歳の女の子はこう書いています。私のワードにはあまりお金持ちではない家族がいて、その家には小さな女の子がいます。お父さんとお母さんが留守にするので、私は3人の子守をしました。そのお父さんは5ドル札をくれようとしましたが、もらえませんと言いました。私の奉仕はただでその女の子たちの子守をすることだったんです。モンゴルのある初等教会の子供はお母さんの代わりに井戸から水を汲んで運んだと書いてきました。お母さんがしなくて済むようにするためです。4歳の男の子からの手紙は明らかに初等教会の教師が代筆したものでした。お父さんが軍隊の訓練で数週間留守にしています。僕の特別な任務はママを抱きしめてキスをすることです。お父さんにもっと書いてくれたらよかったですけど。9歳の女の子はこう書いています。ひいおばあちゃんのためにイチゴを摘みました。とてもいい気持ちがしました。もう一人の子はこう書いています。一人ぼっちの子と一緒に遊びました。11歳の少年はこう書いています。ある女の人の家に行って質問をしてあげたり歌を歌ったりしました。訪問してよかったと思いました。訪ねてくれる人がいなかったので彼女は喜んでくれました。この手紙を読んで十二使徒定員会のリチャード・ L ・エヴァンス長老がずっと以前に書いた言葉を思い出しました。彼はこう言いました。若い人にとって将来に備える時期や活躍している時期から引退する時期へと移行するときに感じる寂しさを理解することは簡単ではありません。長い間家の中心にいて、いつもみんなから必要とされてきた人が突然のように傍観者のような日々を送るようになるのです。寂しい生活が待っているのです。家具だけしかない部屋で過ごす虚しさを知るには長い年月がかかります。過去を思い出し現在を生き生きと楽しむには、介護員や介護施設、介護の専門家以上の誰かが必要なのです。人生の朝とも呼べる青春時代を取り戻してあげることはできませんが、思いやりの心や偽りのない兄弟愛によって人生の夕べを一層美しく輝く暖かい光の中で過ごせるようにすることはできるのです。私の誕生日カードと手紙は若い男性や女性のクラスからも届きました。病院へ寄付するための毛布を作ったり、食料の配給所で奉仕をしたり、死者のバプテスマをしたり、いろいろな奉仕をしてくれたようです。いつも人々を助けている婦女教会も普段以上の奉仕を行ってくれました。親権者のグループも同様でした。兄弟姉妹、妻と私は文字通り何時間もかけてこれらの贈り物について記した手紙を読みましたが、これほど感動し感謝の念に打たれたことはありませんでした。この経験についてお話ししながら、与える人の生活も受ける人の生活も祝福されたことを思うと胸がいっぱいになります。マタイの第25章の言葉が浮かんできます。私の父に祝福された人たちよ、さあ世の初めからあなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、裸であった時に着せ、病気の時に見舞い、獄にいた時に訪ねてくれたからである。その時正しい者たちは答えて言うであろう、主よ、いつ私たちはあなたが空腹であるのを見て、食物を恵み乾いているのを見て飲ませましたか？ いつあなたが旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せましたか？またいつあなたが病気をし、獄にいるのを見て、あなたのところに参りましたか？すると王は答えて言うであろう。あなた方によく言っておく。私の兄弟である、これらの最も小さい者の一人にしたのは、すなわち、私にしたのである。兄弟姉妹の皆さん、ジャック・マコネル博士と彼の兄弟たちが毎晩夕食の時間に尋ねられた言葉をいつも自分自身に問うことができますように。今日誰かのために私は何をしただろうか。よく知っている賛美歌の歌詞が私の心に染み渡り、また長くとどまりますように。今日は歌いませんけれども言葉を読みます。今日私は良いことをしただろうか、人を助けただろうか、悲しんでいる人を慰め喜ばせただろうか。そうでないとすれば、なんと実りのない一日だろう。私の手を貸したことで誰かの重荷が軽くなっただろうか。病気の人や疲れた人を助け、彼らが必要とした時にそこにいただろうか。私たち皆が行うように召されている奉仕は、主イエス・キリストの奉仕です。主の大義のために私たちの奉仕を求めておられる主は、ご自身に近づくように私たちを招いておられます。主は皆さんに、また私に語っておられるのです。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝きを覆って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。私たちが心から耳を傾けるなら、遠くから私たちに語る次のような声が聞こえてくるはずです。良い忠実なしもべよ、よくやった。私たちが主から与えられるこの祝福にふさわしくなれますように。それが私の祈りです。私たちの救い主イエス・キリストの御名により、アーメン。
Our beloved Heavenly Father.
私たちの愛する天の神様、私たちはお父様の御前に頭を垂れ、お父様にお父様の声を預言者を通して聞けたことを、この機会を感謝を申し上げます。私たちは今日感じた御霊に感謝をしています。私たちが今日心に抱いた証を感謝しています。そして戒めを守りたいと決意しています。預言者トーマス・S・モンソン大官庁に感謝をしています。その顧問に、また十二使徒の会員たちに感謝をしています。どうぞ彼らの健康を祝福し、またお父様の御霊が彼らと共にあって、彼らがこの教会を導けますように。お父様、今私たちはお父様に祝福を願い求めます。私たちが今日受けた勧告に従うことができますように、私たちが心をへりくだらせて、そしてお父様の御声をもう一度聞くことができますように、私たちがそれを帰って復習し、それを生活に応用できますように、どうぞ私たちを見守り保ってください。家族に必要な祝福を与えください。私たちが一致して調和をして、そして愛を持って互いに生活できますように、そして人々が必要としている祝福を得られますように。お父様を愛しています。そしてこれらのことをイエス・キリストの聖なる御名によって、アーメン。
This has been a broadcast
of 松井知聖とイエス・キリスト教会第179回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしました。署名による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。